いきたいと思います。本日も小金井主任牧師がメッセージを語られます。本日のメッセージの題はあなたの名を呼ぶ方、あなたの名を呼ぶ方と題して御言葉を取り継いでいただきます。中心となります聖書の中心箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いします。
本日の聖書箇所はルカの福音書19章1節から10節までです。新約聖書ルカの福音書19章1節から10節までです。ではお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられた、と言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
皆さんおはようございます。こちらから見るとですね、マスクの集団といった感じで、こう皆さん、マスクをされていますけど、先週から1週間にかけて、インフルエンザがですね、次々とインフルエンザ感染者が出まして、今日姿が見えない方が何人もいらっしゃるんですけれども、感染力はすごいなと本当に思います。イエス様のお名前も力強いですから、いい意味ですね、感染力を持って広がっていくことを本当に同じように願います。春になりまして、だいぶ朝も白みかける時間が早くなってですね、目にこの見てもまた肌で感じるのも、こう季節がいよいよ春になったなぁと。私が教会に来る道のりには梅の花が咲いているところがありまして、自転車で風を切るとですね、梅の香りが甘く鼻に届いてくるようになりました。季節の変わり目、年度の変わり目、今年は進級、進学、そして就職、節目にある青年たちも何人もおりますけれども、そのような中にあっても今日ここに集ってですね、共に礼拝できる、当たり前でないなと思いますけれども、主を仰いでいきたいと思います。私は映画を見るのがですね、大好きなんです。今はなかなか映画館に足を運んで映画を見るということが、なかなかできないんですけれども、神奈川にいた頃はですね、よく映画館に通いました。アメリカ映画ばかりでなくてですね、マイナーなヨーロッパ、また西アジア、マイナーな映画をですね、放映する映画館、小さな、汚い、映画館でしたけれども、そこにもよく通って、よく映画を見ました。フォレスト・ガンプという映画をご覧になった方、いらっしゃるでしょうか。1990年代の、映画です。トム・ハンクスという、有名な俳優さんが主演をされて、その主人公の名前がフォレスト・ガンプ という、まあ、アラバマ州でガンプというのは、間抜け者というような意味があるそうですが、その、まあ、名をもじってか、この主人公の少年は IQ が、まあ、低い75。そして、しかもですね、義足。足が不自由で義足を履くという、まあ、ハンディを持つ少年が、まあ、主人公なんですね。そして1950年から90年のこのアメリカの歴史とこのリンクさせて、その歴史を交えながらこう展開するヒューマンドラマの映画なんですけれども、まあ、街を歩くとですね、好奇の目にさらされる我が息子ガンプのお母さんは、そんなガンプにですね、堂々と生きるように、教えるんですね。人よりもちょっと複雑なことを理解するのが難しい息子。そんな息子のためにですね、チョコレートの箱を持ってきて、人生はこんな素敵なものなのよと言ってですね、息子をよく励まして、そのように伝えながら人生って素晴らしいのよというふうなメッセージを常にですね、子供に、語って育てるんです。そしてこのフォレストは大好きだった女の子、まあ、ジェニーという女の子が出てくるんですが、義足をつけてよく走っていたガンプに向かってですね、走ってというその大好きだった女の子の言葉を少年時代から青年、大人になってもずっとその言葉を耳にしながら、ただただまっすぐこう走り抜けていくんです。そしてその走り抜けていく、実際にも走りますし、彼の人生を走る、そのような映像の中でですね、シーンの中で、まあ、いくつも、まっすぐとこう走り抜けていく名シーンが、まあ、あるわけです。フォレストのお母さんが愛情たっぷりに詰まった言葉をですね、息子に投げかける。まあ、これはとても有名になった言葉でしたけれども、人生はチョコレートの箱。開けてみるまで中身はわからない。こうワクワクしながらですね、その箱を開けてみると素敵なものがあるのよ。でも開けてみないとわからないのよという、そういった名言もですね、いくつも生まれた映画です。まあ、そんなフォレストが走っていく自分の人生も、また実際に自分の足で走っていく。まあ、50年から90年はアメリカも大きな変動の時代でした。まあ、ベトナム戦争があったりですね、その変革の中で、その時代背景を踏みながら、ガンプがですね、自分の人生を走っていく。そのシーン一つ一つに、このいろんな人との出会いがあるわけです。そしてそのいろんな人との出会いの中で、その名言がですね、ストレートに、その IQ の低い彼が語る言葉がですね、一人一人のこう心に届いていく。まあ、そういった、映画でした。まあ、アカデミー賞を受賞した、本当に、まあ、有名なと言いましょうか、よく見られた映画です。そしてガンプのこの主人公、フォレスト・ガンプというこの彼の名前ですけれども、この名前はですね、日本語に訳すと、一期一会という意味になるんですね。フォレスト・ガンプというのは、一期一会という意味です。まあ、一期一会というのは、まあ、茶道の言葉でもあるようですけれども、二度と繰り返されることのない一生に一度だけの機会。まあ、それを一期一会と言うわけですが、映画の中でこの繰り広げられるガンプのね、この人生の、自分の人生を走っていく中でですね、一期一会。この時しかないという人々との様々な出会いがあって、その出会いの瞬間瞬間は二度と来ない。貴重な出会いとして描かれているんですね。生涯に一回しかないから、まあその機会を大切にする。まあ私たちの毎日も、まあそのようなものではないかなということを、思います。まあそんなふうに思うとですね、思い起こされる場面も、まあ、いくつもあります。もちろん忘れていたその出会いというもの、交わした言葉というものも多くありますが、あの時、この時という瞬間瞬間で自分のうちに残っている記憶というものも、まあ、皆さんにもいくつもあるんではないかと思うんです。自分が今あるのは、そのようなことの、まあ、積み重ねがあってなんだなということを思います。あの時交わした 会話の一言で、救われた。振り返ってみれば、神様が私たちに対して整えてくださっていた道のりだったんだなということも、後になって、分かることも多くあります。まあ、宣教師の先生がですね、私の住んでいた町に開拓に来られました。教会を、まあ、立て上げていく。こういうふうに来られました。スウェーデンからの先生、もうこの教会を建てて、この町に教会ができたら、これを最後に母国、まあ、スウェーデンに帰る。その最後の町としてですね、先生が一週間断食して、どこに神様は私を導かれるでしょうか、という祈りの中で、私が住んでいる町に開拓を始められました。当時はまだですね、場所もなくて、ご自宅を開放して、移り住んで家を借りて、その自宅を開放して、教会の働きを、家庭集会を開いていました。私は当時中学生。そしてまだこの先生との出会いはありませんでした。その宣教師の先生がですね、自宅を中心に開拓していましたけれども、伝道集会を開くために、その案内を、チラシをですね、駅前で配ったんです。先生はその時配りませんでした。日本人の手伝ってくれる青年たちが来てですね、それを、まあ、配っておられました。まあ、当時私は子供の頃から通っていた教会、それをですね、中学校に入ってから部活が忙しくなってしばらく足が遠のいていたんですね。私はいつものようにその駅前を通って階段を降りて、そしてそのいろんな人がティッシュペーパーやらですね、美容院の案内やら配ってるんですね、駅前で。その前をいつも通り、まあ、通ったんです。でいろんな人が配ってるので、なるべく手を出さないように、その前を、まあ、素通りするようにしていつも通っていたんですけれども、その人、その伝道集会のチラシを配っている人という人がいるとは知らずにですね、その人の前を、まあ、通過したんです。まあ、風貌もですね、少しみんなと違っているなと思いながら、チラッと目にしながら通り過ぎました。そして通り過ぎた時に、その持っていた紙にですね、イエス・キリスト教会ということが書いてあったんですね。で、通り過ぎてしまいましたが、思い立って、もう一度そのところに戻ってですね、そのチラシを私にくれませんかと言ってですね、そしてそれをもらって帰ったんです。そして、その晩、集会がありました。私はもらって帰ったにもかかわらず、それを母親に渡して、で、母はですね、それを持ってその集会に行き、その晩明確にですね、イエス様を心に信じて救われたんです。そしてその後私も、その教会、イエス様のもとに帰っていく、そのような道のりがですね、そこから生まれていきました。まあ、振り返って話をしてみると、そのチラシを配っていた方は、今アルゼンチンの宣教に行かれている有原先生が、その当時ですね、宣教師の手伝いをしに来て、配っておられていたようです。私はまだそのことを知りませんでしたけれども。そして、そのことをもって、私たち家族はですね、その開拓されていく教会に、まあ、導かれていくわけです。なぜ、あの時、引き返したのかなと。自分でも分かりません。しかしですね、通り過ぎた後、自分の中でどうしようかなという一瞬の間があったことは今でも覚えています。そして引き返してですね、そのチラシを手にしました。まあ、私を押し出してくれた主の助けというものがあったんだなということが分かります。瞬間瞬間の出会い、それにどう応答していくか、ほんのわずかなあの時引き返す、二歩三歩引き返すということがなかったら、まあ私は今違う人生をもしかしたら歩んでいたかもしれません。まあこの人との出会いがあったからという自分の人生をですね、大きく変えるこのターニングポイントとなるような人との出会いがある という人は、まあ、幸いだと思います。自分の将来のこの目的をつかむような出会いだったりですね。あるいは、挫折していた時に、もうどうしようもなく希望も持てずに、うつむいているような時に、その人との出会いで救われた。その人の笑顔で救われた。その人の一言の言葉によって自分はそこから這い上がる力を得た。再起復活できた。というものであったりですね。人との出会いというものが、この今までの自分を変えるほどであるならば、私たちの命を作って愛を注いでくださっている神様との出会いというものはどれほど大きなものであるかなということを改めてですね、思わされます。ここにいらっしゃる方々は多かれ少なかれ何かをきっかけにほんのわずかなすれ違っていくようなそのような小さなきっかけによってここに来ていらっしゃる方もいるかもしれません。もしあれがなければここに自分はいなかっただろうという方もおられると思います。今朝開いたこのルカの19章にはザーカイという人が出てきました。彼はですね、自分が住む町、エリコという町にイエス様が来られるということを、聞きつけたんですね。そして噂に聞くイエス様がどんなお方であるか一目見ようと通りまで出て行ったんです。少し前にはですね、このエリコで目の見えない人が癒されたということが出てきます。もうエリコの町にもこのイエス様の名前が轟いていたわけです。イエス様はですね、町を巡り歩いて人々はイエス様と出会います。あのフォレスト・ガンプがですね、いろんなところを走りながら、ベトナム戦争の戦争先で帰ってきた場所で、いろんな人との出会いを繰り広げながら、そこでその瞬間瞬間にしか会うことのできなかった人との出会いがあったようにですね、イエス様が歩いていく道のり、その道のりにたくさんの人がですね、その瞬間瞬間にしか会えないイエス様と出会いを繰り広げて言っていたわけです。病気の人には癒しを与えて、そして生活がすさんでいる喜びがない人、心が枯れてどうにもならない人、そのような人がですね、生きる力をイエス様と出会ってそこから与えられていました。地上で許された時間、イエス様は巡り歩いて、それは限られた時間でした。3年と余り。どこにおいても父なる神様がどのようなお方であるのかということを語り、そしてまた実際に接して、ご自身の愛をですね、示されました。しかしですね、それはずっと続いたわけではないんです。限られた時間でした。またいつでもイエス様と会えるだろう。またイエス様の話をいつでも聞けるだろうという、この未来永劫ずっとは続かなかったんですね。なぜならば、イエス様は、このエリコの町を後にしてしばらく、その後にはですね、十字架にかかられる時が迫っていたからです。ザーカイは、この最後の瞬間、もうこの後はイエス様は自由に語ることが許されない。イエス様はもう十字架の道のりを歩んでいく。皆に背中を向けてですね、ただ一心に顔を十字架に向けて、もう語るチャンスもない。聞くチャンスもない。そのような最後にですね、ザーカイはこのチャンスを得ることができた人物でした。今朝ここから第一番目に、イエス様は失われた人を探して救うために来られた。イエス様は失われた人を探して救うために来られました。19章の1節からもう一度お読みします。 それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。彼は酒税人の頭であり金持ちであったとザーカイのことを紹介しています。これは何を言わんとしているかというとですね、ザーカイは社会からのけ者、その弾き者にされていたということを表しています。社会からのけ者扱いにされて嫌われていた人でしたよということをここで言わんとしています。酒税人というのは自分たちを統治しているローマの国の手先となってですね、税金を集める人、強い立場、ローマという強い立場に我が身を売って生計を立てている売国奴、裏切り者、ローマの権威を笠に着て法外の税金をですね、同胞からむしり取る、そして自分の財を肥やしている、そのような人物。この一言の中にはザーカイがどのような立場でこのエリコの町で生活していたかということを表しています。どのように人々に扱われていたか、ザーカイの心中はどんなものであったか、まあそんなふうに見なされていたんです。まあイエス様はこの町にやってきました、エリコ。そして19章終わると今度はですね、エルサレムにロバの子に乗って入場していきます。来週の日曜日はパームサンデー、シュロの方を振ってですね、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場する祝いの日の日曜日です。そして再来週の4月1日はイースター。パームサンデーが過ぎた週、受難週を迎えて、その翌週はイースターになります。その手前のところを今朝、まあ、開いているわけですけれども、イエス様の生涯はですね、まず誕生のストーリーがあります。クリスマス、イエス様人の子として生まれた。そしてその後はですね、イエス様の幼少期は飛んでほとんど記載がない、まあ、12歳の時に宮登りに行ったその記載のみで、その子供の時代はほとんど記載がなく、その後はすぐにですね、ガリラヤのイエス様の公の生涯、宣教の生涯が出てきます。そしてイエス様はいろんなところで神の国の福音を述べ伝えた、その宣教の働きがあって、その後宣教の働きを終える時が来て、そしてエルサレムに入場して十字架に向かっていくという、まあ、そのように大きな区分がですね、この福音書の中を見ると出てきます。エルサレムに転ばに乗って入場するイエス様、シュロの方を振ってですね、ホザナ、ダビデの子にと言って迎える群衆、そして受難衆、そして十字架、葬り、復活。もうすぐ私たちもその道のりを今年もたどる礼拝を捧げてまいります。ルカの福音書はイエス様がガリラヤでの宣教を終えて十字架に向かって進まれる、このエルサレムに向かう旅路、入場されていくその旅路までの時間をですね、多く費やしています。9章の51節にはイエス様がこの顔をですね、エルサレムに向けたという記事が出てくるんです。さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられ、というのがルカの9章51節に出てきます。そしてここから今朝開いた19章まで約10章分、 十字架と復活の働きの地であるエルサレムがイエス様の最終的な目的地だということが何度も強調されて、ルカはこの福音書を書いています。そしてこのエルサレムの旅はですね、19章27節で終わります。そして28節からイエス様のエルサレム入場と十字架の道のりが記されています。ですからこの19章はですね、イエス様がガリラヤの働きを終える貴重な転換期となるわけです。ついにエルサレムの旅が終わる、その旅路の最後にこのザーカイという、イエス様との出会いをいただいたザーカイの話が出てきます。宣教の働きが終わる最後のチャンス、そこにこのザーカイの話が取り上げられているんですね。ここにはですね、ルカが伝えたかったメッセージがあったわけです。それは、人の子イエス様は失われた人を探して救うために来たんだというメッセージです。一期一会、もうこの瞬間、この出会いを逃したら次はない、そのような中で最後の最後までイエス様は、人の子は失われた人を探して救うために来たんだというメッセージを込めています。ザーカイの話が旅の最後の段落で出てくる点はですね、そのようにして失われたものを見つけて救われるためにこの地にイエス様が来たということを明らかにするものでした。群衆が群がるようにしてイエス様のもとに押し寄せてきていました。ザーカイもですね、イエス様に会いたいと思って近づこうとするけれども、つまはじきにされていたザーカイはそばに寄ることさえできなかった。こっちへおいでと誘ってくれる人もいなかったわけです。背も低かった。何とかしてイエス様の姿を一目でも見ようとしてですね、イエス様は通り過ぎて、この先にある近くのイチジクグワの木、それを見つけて、その木によじ登りました。するとですね、この群衆に囲まれるようにしてその前を通過しようとしたイエス様は、その木の下まで来ると足を止められて、そして木に登ったザーカイをこの木の下から見上げてですね、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと。皆さん、想像力を働かせてみてください。イチジクワの木に登って一目イエス様を見ようとしていたザーカイがですね、イエス様がその自分の木の下に来られた時に自分の名前を呼んでくれた、ザーカイと、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてある。嬉しさよりも驚きがいっぱい。なぜイエス様は私のことを知ってるんだろうか。ザーカイはですね、驚きもありましたけど、何か心温まる喜びがこう溢れたんではないかと思うんです。この人に声をかけた、ザーカイに声をかけた方がいました。声をかけるというのは、その人に何らかの関心を持っている、心を向けているから声をかけるわけです。無関心であったらですね、声などかけません。自分に会ったこともないはずのイエス様が自分を見て足を止めて、ザーカイと自分の名前を呼ばれました。今までザーカイに目を止めて声をかけた者は、このエリコの町にはほとんどいなかった。ザーカイのことを知らないから声をかけなかったんではありません。ザーカイが声をかけるに値しない人であったから、 声をかけるに値しない人と見なされていたから、誰もザーカイの名を呼ぶ者はいませんでした。このザーカイに声をかけた方がおられたんです。ザーカイと名前を呼んで、イエス様でした。まあ、なぜあなたは私の名前を知っているのですかと、まあ、尋ねたくなるようなものであったと思いますが、まあ、私たちが神様と個人的に出会う瞬間も同じではないかと思うんですね。なぜ神様は私のことをそんなによく知っておられるんですかという驚きです。まあ、私たちの側は神様はまあどこかにおられて、なんとなく私のことを知ってくれているのではないか、私が発信すればまあかろうじて答えてくれるんではないか、まあ、神様とはそういう方じゃないか、世界の人口が74億であれば74億分の1ぐらいの小さな存在でですね、まあ、なんとなく知ってくれてたらいいな。ザーカイはですね、木に登って一目イエス様を見ようとして行ったわけです。イエス様はどんな方かな。しかしイエス様はそのザーカイの名前を呼んだんです。一人一人神様は個人的に名前を呼んで関わりを持たれる方です。なんとなくあなたのことを知ってるんではない。生まれたその時から今日に至るまで、どのような悩みを抱え、何に喜んで、どんな風に歩んできたか、何に葛藤を持ってるか、どんな罪と戦っているか、そのようなことをすべて知っておられる。個人的に名前を呼んで顔と顔を合わせて関わってくださるお方です。ザーカイはですね、驚きとともに急いで降りてきなさいと言われたので、急いで降りました。今日あなたの家に泊まることにしてあるからと。これを聞いてザーカイはですね、びっくりするもですね、大喜びでイエス様を家にお迎えします。大盤振る舞いでですね、もてなします。誰にも自分の存在を認めてもらえなかった自分をですね、一目こちらから見させてもらったらいいなぐらいにしか思わっていなかった、あの一時具合の木に登った時、しかしイエス様はその自分の名前を呼んで素通りせずに目を留めてくれて、向こうからザーカイと呼んでくれて、そしてもしこんな自分と一緒に食事をするならば、イエス様も後ろ指を刺される、あんな人と一緒に食事をしたと、イエス様の立場も悪くなるにもかかわらず、それを厭わずにですね、自分の家に来て一緒に食事をとって泊まってくれる、この出会いがザーカイという人の内側をこの時何か変えていきました。7節、8節お読みします。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様を家にお迎えして、イエス様と交わったザーカイ。この時ですね、失われていた人、ザーカイという人物を探し当てて見出された、まあ、そのような瞬間でした。第2番目は、失われていた関係を 回復させる出会いです。失われていた関係を回復させる出会い、まあ、ザーカイが失っていたことというのは、まあ、何であっただろうかと、まあ、考えてみるとですね、大きく3つあったんではないかと思うんです。それは人間関係、ザーカイは人間関係というものを失っていた。もちろん人との関係もそうです。隣の人、もしかしたら親子、夫婦、まあ、家族、そのような関係が壊れていた。誰にも愛されない孤独、心の何かの喜びを共有できる人がいない、悲しみを共有できる人がいない、共に泣いてくれる人がいない、人間関係を、そのような人間関係をザーカイは失っていた。そしてもう一つは、そんな自分を受け入れられない、自分自身との関係、自分を愛せない、劣等感、まあ、そのような中で長い間、まあ、生きていただろうと。誰からも疎まれる、そんな自分を喜べるでしょうか。そんな自分を受け入れられるでしょうか。むしろですね、そんな自分を奮い立たせて、なおなお心を固くなにしてですね、人々から税金を集めていたんじゃないでしょうか。そして3番目は、神様との関係。神様からの命の養いを受けていない。どんなにいろんなことがあったとしても、神様との関係がないゆえに、何をしても虚しさがある。たとえ金持ちになっても、虚しさがある。無力感。人との関係、そして自分自身の関係、自分と自分との関係ですね。そして神様との関係、これは人間が生きる喜びというもの、その満たされる要素、大きな、まあ、3つの要素ではないかと思うんです。どうでしょうか。ザーカイが一目でもイエス様を見たいと木によじ登ったその時です。その心の奥深くにはですね、ただただイエス様を見たいだけであった、その奥にはイエス様に対して何か求めるような思いが、わずかでもあったんではないかと思うんです。ザーカイのうちに自分の人生にがこれでいいと思えない、なんとか今の自分をこのような自分から抜け出したい、こんな自分が変えられたい、誰かに愛されたい、誰かを愛したい、まあ、そんなものなくてもですね、お金さえあれば十分だと固くなに心を閉ざしていたザーカイでしたけれども、あのお方が何かを自分にしてくれるんではないだろうか。私が中学生の時に教会しばらく離れてですね、そのチラシを前にして素通りした時に、そのまま家路につくこともできましたけれども、このままではという思いがですね、どこかにあったわけです。イエス様のもとに帰らなくちゃと。その一瞬、その瞬間の思いの中で、ザーカイはですね、何かを、自分にも意識がなかったかもしれないですが、何かを期待していた。であるからこそ、あの一軸グアの木にまで登ってですね、イエス様を見ようと、まあ、したんではないかと思うんです。イエス様は、ザーカイが失っていた三つの関係を回復します。誰も呼ばない自分の名前を呼んでくださった。人格的な関係を持つ、温かさを持ってですね、ザーカイと呼んでくれた。 ザーカイというのは日本語に訳すと清いという意味です。清い、まあ清しく。ですからザーカイはですね、その名前を呼ばれるためにその名前の通りの生き方をしていない自分とのギャップというもの、まあ常に名前を呼ばれるたびに、まあ感じていたかもしれません。イエス様はですね、そのザーカイに向かって名を呼んでくれた。イエス様は孤独に生きていたザーカイの名を呼ばれて、その孤独をザーカイの人生から取り除かれました。私は今日あなたの家に泊まることにしている。私があなたの友だと。家に泊まることというのは一つとなる、そのような意味合い、親密な意味合いを持っています。あなたと共にいるよ。私はあなたの友だよと。誰も自分の家に泊まるような人はいなかった。誰も自分と一緒に食事をするような人はいませんでした。イエス様はですね、そのザーカイのところに行って一緒に食事をしてくれました。そしてアブラハムの子とね、ザーカイのことを称したんです。アブラハムの子と呼ばれて、救うだけでなく神様の祝福の源として生かされて用いられる喜びをザーカイに与えました。9節にこうあります。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アブラハムの子、ここにもその子がいたよ。神様の祝福を受ける者がここにもいた。イエス様はザーカイと出会って、そしてザーカイの名を呼んで食事をして泊まって、このことを通してですね、神様が人が本来作られたその姿に返された。これは神様が人を作られた本来の姿に生かされる、まあ、私たちにとっても大切な要素です。それをイエス様は回復してくださった。アブラハムの子というのは神様の祝福を受ける人です。創世記12章に出てくるアブラハムの祝福の言葉が出てきますが、そしてイスラエルの人たちはその対象者、祝福を受ける対象者は自分たちアブラハムの子孫だという自負がですねありました。そしてザーカイのような主税人や遊女などはその対象外、値しない人と、まあ、見なしていたわけです。しかし、このルカの福音書の3章8節にですね、ヨルダン川でバプテスマを授ける、このバプテスマのヨハネはこう言いました。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。悔い改めにふさわしい実を結ぶもの、それこそがアブラハムの祝福を受けるものだよと。ガラテヤの3章7節にも、ですから信仰による人こそアブラハムの子孫だと知りなさいと、パウロは手紙に書きました。みんなはですね、ザーカイは、あんなものは祝福を受けるに値しない人だと、周りは見ていました。そのような振る舞い行動が一つも見られない。そしてザーカイ自身も自分のことをそう見なしていました。けれどですね、イエス様は人の目に見えない、人の評価ではない、このような隠れたアブラハムの祝福に預かる人を探し出すために、 来たんだと言われたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そしてイエス様を迎えます。そして言うんですね、八節、主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。失われたものが見出された時の姿はここに書かれています。皆さんはいかがでしょうか。もしあなたもザーカイのようにですね、ぐっとこう奥歯を噛みしめるような日々をほっといてくれ、私は私で生きていく、干渉しないでくれと、こうぐっとですね、力が入る緊張感のある日々を過ごしておられたとしたら、イエス様はあなたにもザーカイと同じようにですね、名を呼んで招いてくださっています。ザーカイ、木から急いで降りておいで、私はあなたと一緒に食事をとる、私はあなたと共にいるよ、私はあなたの友だ。あなたもイエス様が名を呼んで探し当てられるはずの一人です。今日ですね、イエス様はこのザーカイの話を通して、同じように私もあなたの名を呼んでいるよということを私たちに語っておられると信じながらですね、この御言葉を開いています。急いで降りておいで、私はあなたと交わりたいんだと。第3番目は、愛の応答から生まれた悔い改めです。愛の応答から生まれた悔い改め。まあ、信仰の結実であるこの悔い改めは、この自発的な感謝から生まれます。強いられてではなくですね、今まで搾取していたこの税金、それを4倍にして返すと、ザーカイは言いました。ザーカイの悔い改めは、具体的な行動につながっていったんですね。主よ、ご覧くださいと。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも、私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザーカイはこのイエス様との出会いを通してですね、初めてこの許しというものを経験しました。イエス様はここでザーカイが今までしてきた事柄をですね、あげつられたりしませんでした。ザーカイ、あなたはいろんな人のものを今まで騙し取ってきたでしょう。あなたの生活は正しくないでしょう。あなたはもっと喜ばれる生活をしなきゃいけないでしょう。そのようなことはですね、イエス様はここで一言もザーカイに言ってないんですね。あげつられて責めたのではありませんでした。イエス様は清さと正しさを持っているお方でした。でもその正しい物差しを持ち出してザーカイを測ってですね、足りないザーカイを諭すようなことは一つもここでしていません。ただザーカイの名前を 呼んだんです。ザーカイ、そして一緒に食事をしたんです。そしてザーカイの家に泊まったんです。ザーカイは自分の存在が肯定されたという喜びをここで初めて、まあ、味わったんではないかと思うんです。ずっと自分の存在を否定されてきたんです。そして自分自身も自分を否定してきたんです。けれどですね、自分の名前を呼んでくださった方は自分の存在そのものを肯定してくれた、受け入れてくれた。そのように扱われるときですね、私たちはどう感じるか。私たちはですね、存在そのものが許されているということを、まあ、味わうのではないかと思うんです。あなたが何をしているからあなたは価値がある、あなたはこれができないから価値がない、そのような評価を全部取り除いてですね、存在そのものを受け入れてくれてる、それは許されている。あなたが何をしてきたかということに焦点が当たるのではなくて、あなたがどんなものであったとしても私はあなたと共にいる。ザーカイはですね、初めてそれを味わったんではないかと思うんです。それを知ったとき、味わったときに初めて自分の存在価値、存在価値を神様の前で取り戻した。私たちはですね、自分の存在価値というものをどこで取り戻すかというと、神様の前でしかそれを見出すことはできません。人と人との間には必ず比較があります。そして必ずした行いの評価がつきます。そうではない、神様が私を作られた、作ったお方の前でしか、私の目にはあなたは高価で尊いという、そのメッセージはですね、受け取れないんですね。私たちの存在価値、あなたは尊いんだよという、その存在価値を取り戻す必要のある人は多くいるんではないかと思うんです。ザーカイはぐっと奥歯をかみしめながらですね、自分の存在価値を見出せずに心を固くなにして世間に背中を向けて生きてきました。けれどもこのイエス様との出会いを通して、許しというものを味わった。そして自分という存在そのものが大切、愛されているということが分かったんですね。イエス様は私たちにいつもそのようにアプローチしてくれています。当時のユダヤ社会で守られていた律法では、賠償額、何かあった時の賠償額は 2倍とされていました。2倍にして返す、これが律法に記されていたものでしたが、ザーカイはここで4倍にして返しますと言ったんですね。4倍にして、さらに倍です。それはザーカイにとってこのことが弁償義務があるからしなければならないことだから仕方なしに強いられてということでなかった、喜んでそれをしたい、強いられてしたことではなかったということは明らかです。この姿には喜びがいっぱいにあふれていました。その一言につきます。皆さん、このザーカイの姿をですね、描くことができるでしょうか。そしてその姿に自分自身をですね、なぞることができるでしょうか。 イエス様が失われた人を探し出したとき、その人は新しく作られたものとなります。第二コリントの5章17節アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。第二コリント5章の17節、はい、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。今日あなたの名前を呼んでおられるお方がいます。その瞬間瞬間チャンスはですね、こちらが応答するチャンスは何度もないかもしれません。今日という日、その日を大切にしながらですね、その応答呼びかけに応じていきたいと思います。しばらく私たちの名前を呼んでくださるお方に心を向けて祈りを捧げていきましょう。天のお父様、あなたが人々が忘れていくような存在、小さな存在にも目を向けて手を差し伸べて、うずくまるような人生からあなたのもとに引き出そうと名前を呼んで探し当てて救いに導いてくださるお方であることを心から感謝いたします。私たちもそのようにしてすれ違うかのようなほんのわずかな出会いの中であなたと出会って救われたというものも何人もおりますが、あなたが私たちを何よりも大切にその愛を注いでくださっているんだということを、このことをもっても知らされています。私たちはあなたの前で回復されなければならないものです。人間関係やまた自分自身との葛藤、また神様あなたとの関係の中でさまざまな複雑なものを抱えて、その関係が暗闇に置かれるようなこともしばしばありますが、変わることなくあなたはそのような私たちをいつも名を呼んで引き出し、そしていつもあなたの前で私たちを本来あるべき姿へと導こう、光照らして力づけようとしてくださっています。応答し続けていくことができるように一人一人の信仰の歩みを支えてくださることをお願いいたします。またあなたが与えてくださっている投げかけをはっきりと受け取りきれていないものがいるならば、どうぞ主よ、あなたが助けてくださって、暗闇が来る前にそのチャンスが与えられている時に応答して受けますように、失われた人を探して救うために来られたイエス様の呼ばれるその声に、主よとザーカイが応答したように応答して受けますように、どうぞ助けてください。日々導いてくださるお方が私たちの愛に一つ一つを支えて、 そして私たちがいつもあなたからの恵みを喜んで感謝を持って味わいながら、イエス様と共にある日々がどんなに素晴らしいかということを知るものとさせてくださいますように望んでください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。